今度ね、アメリカの時代が来て、
すぐジャズが始まったでしょ。戦後はね、沖縄の音楽の歴史、ポピュラーの音楽の歴史というのは、アメリカがジャズの時代は沖縄もジャズの人たちがものすごい高級で軍の中でやっていた時代がありますね。そしてベトナム戦争になるとロックが入りました。で、沖縄ロックの時代、沖縄のロックっていうのは全国にもすごいでしょ。昔ね、さるレコード会社のプロデューサーが沖縄に来た時に、沖縄のロックに興味を持ってる、じゃあ聴きに行こうかって言って、センター通りのあれはね、ジョージ紫がやってた店かな、そこに連れて行ったんですよ。まず10分もたなかった
そうですか。
5分ぐらいで飛び出してきました。
だけどレコード会社の人です
そう
か
です
ね。
よ、こういう大きい音楽なんて聞いたことがないって これ録音無理ですとか言って、ああいう大きい音を録音取れるという技術は東京にはなかったんでしょうね。沖縄の連中が教えたんじゃないですか アメリカがまだロックでもそんなに激しくない頃、イギリスでやるディープアップルみたいなのガーンとしてなくて、それをすぐ沖縄の連中は取り上げたんですからね、ロックの連中
そう
は。
ですよね、ディープアップルですよね。
アメリカに行く前に沖縄経由でアメリカに行ったんじゃないかと、ハードロックは というわけで、その音楽も中心もコザでしたからね、コザを中心として、フォークも早かったですよ。沖縄は大阪の URC と東京のエレックというのが2大インディーズで、アングラレコードです、
アングラレコード、
アングラレ
ア
コー
ング
ド
ラ
も
ね。
2大レーベルだって。すぐ沖縄に来て、民謡の人たちもすごく変わった音楽を撮ってみたり、アングラレコードと言われて、エレックなんかは、サザエメタックなんかを連れて東京でデビューさせて、本土のそのフォークシンガーなんか全体やってましたからね、全国ツアーでも。
フォーク村の時代と、それからまあロックがブームだった時代って割と重なりますよ。
まあ、吹きが見えてきたというので、時代がどういう音楽を要求していたかもしれませんけどね、伝統音楽と古典音楽っていうのはきっちり別のジャンルとして置いておいて、民謡にクンクンシーで楽譜なんてついてきたのは、あれ戦後ですから、
そうなんですか。
戦前は民謡に楽譜なかったはず。古典音楽はあれやるけど、民謡っていうのは、まあ門倉さんがいい例ですけど、今歌った歌は同じメロディーでも、次歌うとメロディーも歌詞も違いましたしね、もう徹底していましたから、沖縄の民謡が盛んになったのもその自由さだと思うんですよね。近頃ほら、民謡が盛んでないのは新しい民謡が減ってるからじゃないかね。昔は1日に1曲生まれてるんじゃないかと言われた時代がありましたからね。海洋博を起点にして民謡酒場というのがガーッと広がりまして、まああれが最高潮だったでしょうね、海洋博の時。もう本場コザの民謡酒場っていうのはね、もう静かなものになりましたね。博も遅かったけどね 9時行ったらまた早いよという 民謡酒場ができたきっかけも、やる軍の中にバンドがいて、でその人たちが民間でもその少し豊かになったんで、那覇の辻あたりの、のとこあの、あの辺から那覇から始まったんですけどね、基地建築のためにいっぱい本土の人が来たんだ、技術者たちが。でその連中が遊ぶためにやったら歌謡曲をやってたわけですよね。11時になると帰っちゃうんですこの人たちは
な
ね。
るほど。
そうしたらその後もったいないからというので、あと民謡でもやろうかというのが民謡酒場の始めたんです。で、民謡だけの民謡クラブを始めたのは昭和37年ぐらいじゃないですかね。喜納昌吉君のお父さんの喜納昌永先生が浦添の城隈という深海地で始めたのが民謡酒場の第1号だと言われてるんですけど。